先週はステファノの説教からそのアブラハムとヨセフを選び導かれた神様の計画について共に学びました。ステファノは引き続きモーセの生涯を通して変わることなくご自身の民を救われる神様の御業を明かししています。今日は特にそのモーセの生涯を通して神に召された人がどのように神と歩み、その御心を成し遂げる人生へと変えられていくのか、その過程と備えに注目したいと思います。ステファノは危機的な状況の中にあっても自身の安泰のためではなく彼自身の人生を召してくださった神の目的と御心を人々の前で宣言しています。17節の御言葉を見ますと、神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。ここで見出せるのは、モーセを導かれた神はアブラハムを導かれた神様と同じ方である。その方はどのような神様でしょうか。すなわち約束の神様なんですね。神様は約束され、その約束を成し遂げられる方であります。アブラハムを召された時もただ召されたのではありません。天の星のように数えきれない子孫を与えるという約束とともに、その子孫を通して約束の地を与えると約束されました。その約束の時が近づくと、イスラエルの民はエジプトで数を増し始めました。しかしそれと同時にどのようなことが起こったのでしょうか。18節と19節の御言葉を見ると、それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血のみ子を捨てさせ、生かしておかないようにしました。ヨセフのことを知らない別の王がイスラエルの民を抑圧しました。民の数は増えましたが、彼らの苦しみも頂点に達した。神様はこのような状況、すなわち約束の成就と苦難の頂点とが重なるこの時を神の時として定められました。皆さん、私たちの人生や歴史には偶然というものはありません。神様の側から見れば全てが必然であり、神のご計画の中で成し遂げられる出来事であります。しかし時に私たちの時と神の時と異なるために焦ったり落胆したりすることがあるのではないでしょうか。自分が願う時、また必要とする時に神がすぐに答えてくださることを望みます。しかし神様はご自身の計画と時に働かれる方なんですね。ですから誠の信仰というものは、神の時に私たちの時を合わせていくことであります。そのような苦難の中で神様は新たな計画の器としてモーセを備えておられました。次にこのモーセの人生を3つの段階に分けて見ていきたいと思います。まず1つ目の段階は、モーセの誕生から神の救いと備えの時であります。20節から21節の御言葉を見ますと、この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間父の家で育てられ、その後捨てられたのをファラオの王女が拾い上げ、自分の子として育てたのです。 神様の約束のためにモーセが生まれました。しかし生まれてすぐその死の脅威に直面するわけなんですね。ファラオ王がヘブライ人の男の子は生まれ次第殺すように命じたからであります。その時聖書はモーセが神の目にかなった美しい子であったと記しています。これは単なるそのモーセの外見を意味する言葉ではありません。ヘブライ人への手紙11章の御言葉を見ますと、彼の両親はその信仰の目で神の特別な計画を見たと書かれております。そのために彼らは命がけで3ヶ月の間その子を隠して育てられたのであります。しかし隠しきれなくなった時に信仰を持ってそのモーセをカゴに入れナイル川に流しました。人間の目で見れば絶望的な状況でありましたが、神はその危機的な瞬間に、その危機の瞬間にファラオの女王を通してモーセを救われました。まさにその絶望の中からファラオの王宮というその栄光の座に引き上げられた。神の介入によってモーセの人生が変えられた。それが第一段階の始まりであります。ここに重要な意味があります。霊的な意味がありますけれども、モーセの誕生とその救いというのが決して偶然ではなかったように、私たち自身と私たちの子供の人生もまた神の計画と深く関わっていることであります。私たちは一人一人神様の計画とその尊い目的を持ってこの世に生まれた存在であります。神の御前に目的のない人生はありません。神はこうして救われたモーセをどのように備えられたのでしょうか。22節の御言葉を見ますと、そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。モーセはそのエジプトの王宮で40年間を過ごしながら、その知恵と知識を身につけました。神はモーセを指導者として用いるために必要な訓練を受けさせられたのことなんですね。私たちの人生のあらゆる場面、その職場やまたその学校、家庭でのあらゆるその経験というものも神様の訓練の過程であることを覚えていただきたいと思います。次に第2段階というのは、モーセが人間の力の限界を知る時なんですね。モーセは自らの限界を知り、神だけに頼るその訓練が必要でありました。23節から28節の御言葉を見ますと、40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い出しました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を打ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに来合わせたので、仲直りをさせようとして言いました。君たち兄弟たち、どうして兄弟同士でではないか、なぜ傷つけ合うのだ。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように、私を殺そうとするのかと言われたんですね。 モーセが40歳になった時、自分の同胞を顧みるその心を持ちました。しかし彼が最初に行ったことは、自分の民を苦しめるそのエジプト人を殺したことなんですね。彼は自分の力でその同胞を救えると考えたのかもしれません。またそれを彼らが理解してくれると思っていたかもしれません。しかし次の日、その同胞の争いを止めようとした時に、誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したかのように私たちをも殺すのかと突き飛ばされたことなんですね。結局そのモーセは殺人が明らかになって、その逃亡者の身となりました。モーセは自分の力で同胞のために何かをしようとした時、何もできないことを痛感したことなんですね。神はこれを通して自分の力や努力、また自分の情熱では何もできないと彼に教えられたのであります。これは信仰者にとって本当に重要な霊的メッセージなんですね。信仰生活の中でつい私には何かできる、自分の力でも何とかできると思ってしまうことがあります。つまり神様ではなく、自分の思い、自分自身の力、自分自身が主人になろうとするとき、私たちはその誠の奉仕も、また信仰の歩みも、またその霊的な成長も体験することが難しくなっていくことであります。神様の御前で必要な告白は何であるんでしょうか。私は何もできません、ただ神様だけが全てを成し遂げてくださいますようにと告白することであります。神様の御前で誠にへり下ること、それこそが神様が私たち一人一人に求めておられる、その信仰者の姿勢であります。神の御前に自分を無にし全てを委ねるとき、初めて私たちは神様の御心にかなう器として用いられることができるのであります。自分の限界を知り逃亡者となったモーセ、神は彼をその荒野へと導かれました。ここでモーセは長い間その孤独の中にいることなんですが、これが彼の人生の第3段階であります。29節の御言葉を見ますと、モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に2人の男の子を設けました。モーセはエジプトを離れ、ミディアンの荒野で40年という時間を過ごしました。その華やかな生活の後、羊飼いとしての生活、この時間というものはモーセにとって本当に苦しい時間だったのかもしれません。しかし神の視点から見れば、彼を神の人として作り上げるための孤独の時間だったんですね。孤独の訓練、この時間は彼にただ神様だけを見上げさせる、その信仰の訓練でもありました。私たちはあまりにもその慣れ親んだその環境、自分の力で何でもできると思える環境にいると、かえって神様に出会うことが少なくなるのかもしれません。モーセは全てが満たされたその生活、その場所を離れ、その便利な生活を捨てたからこそ、荒野で神様と出会うことができました。その快適な場所を離れたからこそ、神様がおられる場所へと導かれたのであります。神は時に私たちの力や知恵、自分が最も頼っていたものが全てなくなるまで待たれることがあります。 自分はこれがあれば安心できる、これさえあればまあなんとかできる、それが全てなくなるまで待たれる時があるんですね。私たちが自分の力を頼る時は神様の働きを体験することは難しいものであります。しかし自分の弱さ、自分の限界を知り、神様に全てを委ねて神様に頼るとき、初めて神様の力が現れるからなんですね。モーセは頼るものも何もないその荒野の時間の中で、初めてただ神様だけを見上げる信仰を学ぶことができました。まことの信仰というものは神様をただ見上げることなんですね。信仰とは神様と人格的に出会うことであります。信仰とはただ神様だけにより頼ることであります。これこそが荒野の訓練の核心であります。神は今を生きる私たちにも時に荒野のような時間を与えることがあります。皆さん今どのような苦しみの中におられるのことなんでしょうか。何か心の悩み、心の不安でしょうか。それともその環境の問題でしょうか。それとも自分自身の人生を認めることのできない、そういう心なんでしょうか。それは全て神が私あなたをより深い信仰へと導くための、私たち一人一人をの信仰を成長させるための特別な荒野の時間かもしれません。その荒野で私たちがすべきことはただ一つ、神を見上げること、神様を信頼すること、神の心と私たちの心を通わせ、神様だけに全てを委ねることであります。私たちの人生のその荒野が神を知り、その方だけに頼るようになる祝福の場所となることを心から祈り願います。モーセが私は何者でもない、私はもう何もできませんと認めたとき、神は彼に証明を与えられました。30節から33節の御言葉を見ますと、40年経った時、シナイ山に近い荒野において芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。モーセはこの光景を見て驚きました。もっとよく見ようとして近づくと主の声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神であると。モーセは恐れおののいて、それ以上見ようとはしませんでした。その時主はこう仰せになりました。履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる都市である。その荒野で40年の訓練が終わった時、モーセは80歳だったんですね。モーセはシナイ山で神と出会いました。そこは彼の現実の中でその最も絶望的な、最も低い場所であります。自分の無力さ、自分では何もできないと痛感し、自分は何者でもないと思っていたその場所なんですね。しかし彼が最もどん底だと考えていたその場所で神様に出会ったのであります。神はシナイ山の燃える芝の炎の中で現れ、まずご自身の清さをモーセに体験させられました。あなたの履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。ここで履物を脱げという言葉は、これまでの自分の歩み、自分の経験と知識、その自分の未熟な姿でさえも全てを脱ぎ、 神様のしもべとして新たな心で神様の御前に立つ、その聖なる決断を意味する言葉であります。またその当時のパレスチナの環境を考えると、その道中焼けたその大地を素足で歩くことは本当に困難を伴うことなんですね。ですからこの履物を脱げという命令は、これからはあなたの思いや計画、自分の力で歩むのではなく、完全に私の導きとその守りの中に身を置きなさい。あなたの存在そのもの、あなたの生涯そのものは私が責任を持つという神様の主権的な宣言であり、招きでもあります。私たちがその船が港を出るには、そのつながれた網を解かなければなりません。私たちの信仰が成長し、神様の奇跡、その霊的な恵みを体験するためには、私たちをその過去に引き戻そうとする私たちの古い習慣、何か身についているもの、その考えや何かその考えのその方向、何か方法、その全てその不信仰な弱さから解き放たれる必要があることなんですね。自分のうちにある、私たちのうちにある古いものを手放すとき、初めて神様の新しい恵みで満たされる、それを体験することができるのであります。神はまず訪れ、その清さを経験させ、次に彼に使命を与えられました。34節から35節の御言葉を見ると、私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届け、またその嘆きを聞いたので彼らを救うために下ってきた。さあ今あなたをエジプトに使わそう。人々が、誰がお前は指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神は芝の中に現れた天使の手を通して指導者、また解放者としてお使わしになったのです、と記されていることなんですね。私たちがこの地上にいる理由、私たちがこの地上にこの世に生まれたその理由と目的、私たちの学びや仕事、人生の全ての理由というものは、この神様の証明と神様の使命のためであるんですね。私たちが生きている間、その使命は与え続けられていることであります。さあ今あなたのをエジプトに使わそう。私の民を導き出せ。かつてその殺人を行った、またそして逃げてしまったそのモーセを、神様のご自身の人として訓練し、イスラエルの民を解放する指導者として神様が立ててくださった。この召しにモーセはどのように答えたのでしょうか。36節の御言葉を見ますと、この人がエジプトの地でも航海でも、また40年の間アラノでも不思議な技と印を行って人々を導き出しました。神の召しに対しモーセは御言葉に従い、自分の足からその履物を脱ぎ、神の御前に進み出ました。かつて自分の思いで、自分の経験で、自分の情熱で生きていた彼を、神は柔和な人に変えられ、神の手で彼を捕らえられ、イスラエルの民をエジプトから導き出す、その40年の荒野の間、多くの奇跡と印を行う、与えられた使命を果たす人として神様は整えてくださった。 それはモーセの従順、神様の御言葉に従って歩むモーセを通して、その従順を通して神の計画が成し遂げられたのであります。愛する皆様、これこそモーセの生涯を通して示された神が働かれる方法であるんですね。神は約束され、ご自身の時にその選んだ人を訓練し、証明を与えられることであります。証明を与えられ、しかしその従順を通してご自身の計画を成し遂げていくことなんですね。これは今日の私たちの人生においても同じことであります。神は今も私たち一人一人に尊い計画を持って導かれております。私たちの人生すべての過程を通して一つ一つを整え訓練しておられる。そして私たち一人一人にその使命を与えられ、導いてくださるのであります。私たちの人生の誠の主人は神様であります。私たちをそれぞれの分野で専門家として成長させ、世にあって高めてくださっているのも神様なんですね。私たちの職場の上司や指導者を立てられるのも神様であります。その権威者である神様に召された者として生きるとき、私たちの人生にもそのモーセが経験したように、神様の驚くべきその御業が、またその御心が私たちの人生の歩み一つ一つを通して、その場で置かれたその環境を通して、私たちがその信仰を持って葛藤しながらこの世の中で生きていく、その一つ一つの決断、その思いを通して神様の栄光が現れていくことであります。今日私たちが神様の御前で神様に用いられるために脱がなければならないその古い履物とは何であるのでしょうか。私たちの心の固くなさでしょうか。なかなか変えられない、いくら説教を聞いても元の場所に戻ってしまうその考え方、その身についているその習慣であるのでしょうか。心の奥にあるその不安、神様から離れてしまう私たちの信仰の弱さ、その自分の力、それに安定しようとする自分を頼りにしてしまうその心であるのでしょうか。あるいは神様のためとして熱心に自分の力で何かを成し遂げようとする思いであるのでしょうか。サタンは神様の良い働きを私たちの力でできると、今まであなたも経験してきたのじゃないのか、自分の力で成し遂げさせようと誘惑することがあるんですね。いやー、ならなくてもいいよ、自分の価値観、今まで経験したこと、それで行おうとする。しかし聖書は、の御言葉は、私たちが神様の御顔を求めるとき、神様の御心を求めるとき、自分の思い、自分の力、すべてを神様の御前で下ろし、神様に委ねて歩むとき、神様の御心を行うと約束しておられるのであります。これらすべてを主の御前に明け渡し、謙遜に進み出るなら、神はモーセの時のように私たちの人生に新しい希望と恵み豊かに注いでくださり、その計画の中で私たちと私たちの子供を尊く用いてくださると信じています。私たちの人生の目的は、神様の命令が私たちの具体的な生活の中で身を結べることであります。それは隣人を自分のように愛するという日々の小さな実践の中こそ、神の 奇跡と印が現れるということであります。今日主の御前で私たちの古い履物を脱ぎ捨て、神の召しに正面に喜びを持って応え、神様が私たち一人一人に与えてくださったその使命の中で生きていく私たちの人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、あなたは生きて私たちを愛し、最善へと導いてくださいます。今日御言葉を通して私たち一人一人へのあなたのご計画と、どのように私たちを訓練し用いてくださるのかを教えていただき感謝いたします。私たちはあなたの時を待てずに焦ってしまったり、困難の中で不満を口にしたり、自分の力を過信してしまう弱さがあります。慣れ親んだ古い生き方や考え方に固執し、あなたへの信頼と明け渡しをためらうことがあります。どうかこのような私たちをお許しください。そして主よ、あなただけが私の誠の力ですと告白できる謙遜な思いを私たち一人一人に与えてください。私たちの古い履物をあなたの前に脱ぎ捨て、あなたの清さを慕い求め、あなたの御声に聞き従うことができますように、私たち一人一人へのあなたの召しを信じ、それに応えていきたいと願います。どうか喜んであなたに従い、古い自分を後にし、あなたが与えてくださる使命を喜びを持って果たせるよう励ましと力を与えてください。私たちの人生を通してあなたの愛と御心がこの地に現れますように、あなたに信頼し、今日も御言葉に聞き従う一歩を踏み出します。私たちと共にいて最後まで導いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。